皆さんおはようございます。途上の歩みデボーションタイムの時間になりました。今日もイエス様の言葉を通して私たちのうちに力を豊かに与えられていきたいと思います。今日の聖書箇所はヨハネの福音書8章31節から39節です。テーマは罪の奴隷からの解放。それでは聖書箇所を読みいたします。ヨハネの福音書8章31節から39節。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。彼らは答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行いなさい。イエス様はご自身を信じたユダヤ人たちに霊的な内容を持った言葉を語るのですけれども、この信じたユダヤ人たちは、信じたといってもイエス様の語る霊的な真理を悟ることはできません。彼らは自分自身が罪の奴隷であることに気づいていないのです。そしてアブラハムの子孫であるという、そのことを誇っているのです。イエス様は、本当の弟子というのはイエス様のお言葉にとどまるものだと語りましたけれども、イエス様のお言葉にとどまるとは、イエス様の語る真理を受け入れて、その真理において自らを顧み、人生を考え、神様の御心を追い求めていくということでありますけれども、その意味で言うならば、この信じたというユダヤ人たちはイエス様のお言葉から自分を理解することがまだできていないんですね。ですから罪の理解が全く欠落しています。実にイエス様の弟子であるかどうかは、この罪の理解をイエス様のお言葉を通して正しく受け入れるかどうか、イエス様の語る言葉を本当に私のことだと自分の心の内にそのお言葉をとどめるかどうか、そこにあるんですね。ではあなたにお聞きいたしますが、あなたは罪をどのように理解しているでしょうか。自分が罪であることを自覚していますか。生活をしていく中で、自分自身の正しさや、あるいは業績、評価、またクリスチャンとして礼拝に出席している、奉仕をしている、献金をしている、あれこれやっている、そのことをもって自分は良いクリスチャンであり、神様から受け入れられているクリスチャンであると、このように考える傾向はないでしょうか。主に霊の目を開かれた時に、私たちは初めてそのような上辺の出来事、すなわち本質ではない、自分の心の内側にある本当に取り扱われていかなければならない事柄でないことによって、自分を正しいと主張していく、これが実は盲目の罪なんですね。罪は自分自身を知ることを得させない働きであります。自分自身が正しいとこう思い込むことをさせる力であります。ですから光なるイエス様がやってこられて、初めてこの光の中で自分自身の心の内にある罪の汚れを悟ることができるようになるんですね。ですから、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますとイエス様が言うときに、このイエス様のお言葉を通して初めて自分自身の罪の現実を知り、自分の罪の現実を知るときに初めて、私たちは十字架のイエス様の愛、あの十字架における イエス様の御業がどういう意味であったかということをはっきりと理解することができ、この十字架を信じ罪からの解放を経験するんですね。それが本当の自由ということなんですね。真理はあなた方を自由にしますと、イエス様のお言葉によって与えられたあの十字架の真理、その真理を受け入れるならば、心に留めるならば、私たちは自由になると、こうイエス様は語るわけであります。ところが、このユダヤ人たちは、私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません、と、この心の問題を外側の問題にすり替えてしまっていますね。彼は絶えず、霊的に物事を受け止めるよりも、肉的に、人間的に事柄を受け取っているんですね。これはまだ御霊様の働きを受けていない人の姿なんです。ですから彼らは、自分はたちは自由なのだ。なぜあなた方は自由になると私たち自由なものに言うのかと反発したのであります。では、どのように生活している人が罪の奴隷でしょうか。34節を見ますと、イエス様はこのように語りました。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。この罪を行っている者と訳されていますが、これは罪を継続的に行い続けている者という内容を持つ言葉と理解されますね。罪の奴隷、これはいわゆる依存症という言葉がありますけれども、そうしないではいられなくなってしまう。その束縛の中に自分としてはそこから解放されたいけれども縛られ続けてしまうという、これですね。ですから罪をやめようと思ってもやめられない、罪を継続的に行ってしまう、そしていつの間にかその罪を罪とは思わないで生活ができてしまう。パリサイ人のようにいつの間にか神様の前に自分自身の義を誇ることこそが罪であるということを知りませんから、高ぶりの中で自分は正しいと言い続け、いよいよ罪の奴隷であることを明白にしていくんですね。どうしてイエス様が自由を与えるとき本当に自由になれるのでしょうか。これは十字架の出来事によって私たちに与えられる大きな恵みですけれども、もちろんクリスチャンは罪を犯さない存在ではありません。でも継続的に、習慣的に、意図的に罪を犯し続けるというこの生き方から解放されていますね。真理なるイエス様を通して私たちは御言葉を与えられ、うちに住む御霊様によって私たちは自分自身の罪に絶えず気づかされるのであります。ですから罪を行った時に私たちは、あ、罪を犯してしまったという自覚を神様から与えられて、そしてその罪をそのまま持って十字架の主の御前に私たちは出ていくことができます。そして悔い改めという神様の働きの中で私たちは罪を犯し続ける生き方から解放されて、再び自由の恵みを経験することができるんです。ですから十字架は絶えず私たちにとって自由を与えられる場なんですね。罪は私たちを縛ろうとします。でも私たちはその罪を罪として主に差し出していく、その働きの中でイエス様の十字架の恵みを受け取ることができるんですね。イエス様は信じる者に何を与えてくださったのでしょうか。一章の12節にこのように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。イエス様を信じた者には神の子となる特権が与えられたということであります。すなわち天から生まれたもの、上から生まれたもの、新しく生まれたものは神の子とされたのです。そして神の子とされたときに新しい永遠の命、神様と直結した命と力とを与えられたんですね。私たちはもはや自分自身の肉の力で サタンの誘惑に仕方をとか、あるいはうちに救うところの罪の働きに抵抗しようとしても、それは破れしかありません。しかし新しい永遠の命、神の御力が私たちのうちに注がれて、この命によって私たちは罪の鎖から解放されるという、自分ではできなかった経験を与えられていくのです。大切なのはこの永遠の命、イエス様の力、キリストの命にいつも立つことであります。よい頼むことであります。この命に心を委ねることであります。ところがクリスチャンになっても、自分自身で何とかしなければという、いよいよ肉において罪と戦おうとする人々もいるんですね。一生懸命やって、そして疲れ果てて元の木阿弥になってしまう自分自身の在り方を見て、自分はクリスチャンだと思ってたけども、自分は全然変わらない、クリスチャンになっても何の力もないと嘆くのであります。私たちは自分の力で罪と戦っている限り敗北であります。勝利はキリスト様によって与えられた力によって罪と戦うということです。私たちのうちにキリスト様が生きて働いてくださるのですね。このお方に心を向けていくならば、憎しみの心が私たちのうちから取り除かれ、怒りの思いが消え、貪欲な気持ちが惜しみなく与える思いへと変えられ、自らを守ろうとするこの心が、神様の栄光のために素直に生きんとする正直さへと変えられ、私たちは本当にイエス様の働きを期待していくときに、私たちのうちに不思議に新しい思い、新しい決断、新しい意欲、希望が湧いていくことを経験するんですね。これがキリスト様にあって罪と戦うということであります。あなたのうちに生きるイエス様を本当に自分自身の心としていくときに、すなわち主の心を自分の心とすればするほど、あなたはどのように変化していくと思いますか？キリストの似姿へと変えられていく。あなたの表現の仕方が変わります。あなたの態度が変わります。あなたの将来に対する思いが変わります。そしてイエス様にある平安を持って、一日一日労苦はその日に十分であるという、この思いの中で、思い悩むことなく、この今を精一杯生きる生き方へと導かれていくんですね。この信じたユダヤ人と言われる人たちは、結局イエス様のお言葉を十分にまだ心の内に根付いていませんでした。だから今までの考え方がすぐに自分の心の内に湧き起こってきて、自分をアブラハムの子とする特権意識を主張するんですね。自分自身の古い考え方に立つ限り、私たちのうちに主の言葉はとどまりません。このユダヤ人たちに必要なことは、自分の父はアブラハムであると主張することではなくして、自分自身の父はイエス様の言うように悪魔であるという、このことでありました。自分自身の本質的な罪の姿に気づいて、そこから解放されていくプロセスが始まっていきますね。あなたは主のお言葉を素直に自分に適用していますか？自分の心に救う自己中心や自己保身、高慢さや冷たさ等に気づいているでしょうか？自分は立派だと思う、そこに罪があるんだということに気づいているでしょうか？人と比較して、自分はこれができる、あれができる、あの人のようではないと、このように言い張ることが、パリサイ人の心、すなわち高慢にとらわれた心であり、罪なんですね。内側から出るものが自分を汚す。外側から罪はやってくるのではない。私たち自身が罪人である。だからイエス様は、この私をこの罪の奴隷から解放するために人となられ、あの十字架にかかってくださったのだ。 この真理に私たちがとどまるならば、私たちは必ず日常生活の中で罪の働きに勝利する、自分自身が変えられたものとして、かつてとは違ったものの判断、対応、行動、表現、それらのものが自分の内側から自然に湧き起こってくることに気づくことでありましょう。自分の頑張りから主に依存し、主に委ね、主の働きを期待しながら、ああ私ではない、主よあなたが私を作り変えてくださっているんですね、というこの驚きを生活の中に経験していくのであります。どうぞ聖霊なる神様があなたのうちにいます。生ける復活のキリストがあなたのうちに生きております。どうぞこの神様にいつも信頼して、自分の思いを差し出していくものとなりましょう。真理はあなた方を自由にすると、そして罪の奴隷であった私たちは神の子供となることを通して、この罪に打ち勝つ新しい命を得たのであります。私たちはこの事実をしっかりと受け取って、今日も主のお言葉にとどまって、主のお言葉から自分自身を見つめる、この一日を歩みたいと思います。主はあなたの羊飼いです。あなたの一日を豊かに導いてくださいます。従順に素直に主のお言葉を心の内に受け止め、自分に適応し、御言葉にとどまる一日を共に歩みましょう。途上の歩み、デボーションタイムでした。